清水勝義の逆の物差し。
待っていただけると思わなかったですけど。
なあ。
いや、もう。
で？
で、今日は何の話しましょうか。
さっきなんか言ってたじゃん、その縦糸の。
あ、縦糸。いや、縦糸ってあの、うん、お経の、その経って言うじゃないですか。
経ね。
普通は、経座の経。
うん。
で、これを、どう読むか知ってますかって言われてた。
うん。
で、普通あれ、あの、経だけ見たら、経って言うじゃないですか。
うん。
実は、経って、縦糸っていう意味らしいんですよ。
そうなんだよ。
これが、で、縦糸ってどういうことかちょっと、その、上から下までって意味らしいんですよ。
上から下までは知らなかったね。
だから上から下までってことが、縦糸っていうことで。
なるほど。
で、それが、その、まあ、お経の語源であるという話が。
上から下まで、時代が変わっても変わらないという。今日観客の皆さん反応悪いね。
反応
悪い。おーとかさ、
とか
ね、あの、なんだっけ、通販の番組でもさ、わーとか、わーとかなるのにね。
桜って言われてるんですね。
なりませんね。
ならないですけどね。
観客の皆さん、ほーとか、はーとかね。
なるほど。
いや、
取ってつけたよな。
それがまたいろいろいい話を聞かせてくれるんです
よ。教えてよ、教えてよ。
で、その、例えば、般若心経で、観自在菩薩とかって
。ああ、観自在菩薩。
で、あれ、なんだっけ、あの、三蔵法師が。
うん。
あの、
三蔵君ね。
あの、解いた言葉らしいんです。もともとは、その、観音の、観音菩薩の、らしいんですよ。で、その、観音菩薩の意味って、それは、その、主生の、その、その目には見えないものをこう感じ取るとかっていう、その、要は外に向いたアンテナっていう意味で、その困った人たちの声を聞きますよっていうのが観音様なんです。
聞きますよね。
で、それを、その三蔵法師は観自在菩薩、要は見る自分ある菩薩って訳したらしい。とか自分の存在を見ることができるやつが菩薩だっていう。ってことは、その、外にアンテナ張ってるんだけど、実は、自分の、その、なんだかな、どうしようもなさとか、その、どしきれない自分を知ってるやつが、菩薩であるっていう、そういう解き方をしたらしいね。
ついてきてますか？
ちょっと高度すぎますよ、これは。だから、自分の弱さを知ってる人ほど、人に優しくなれるっていう。
そうそう、この間さ、あの、うちで、生来るっていうね、本当はイクルっていう名前なんだけど、生来るって本があってね。
確かに、ね、生来るですね。う
ん、あれ、読書会やったんだよ、この間。やっぱり一人こう、悩んでる子がいたんだけど、その、何、その、なんだっけ、自分を見る。ね、あの、この世は全部人間だから、自分は反省したりだとか、そういう力がある人ほど、その自信もできる。ね、
うん、
そのね、本当の自信が持ってるやつってね、自分のことをこうちゃんとね、裏腹で反省できる子なんだよね。
そうですね。いや、今日ね、その、土井さんが今日講演されましたけど。
あ、あの、光の。
光の、
はい。著者の、あの、土井さんがね。
もう今回、海外進出するっていう話になってましたけど、
うん、
でもまあ、土井さんも話してましたけど、その、紙の裏表、
うん、
で裏と表って、どこで区別するんですかって話が今日あったじ
ゃん。おうおう。なんつってた？
で、その、要は、その、善と悪っていう、その、例えば、まあ、善と悪で言えば、自分の夢を持ってるって、こうなりたいなっていうのが善だとして、
うん、
で、現実は悪なわけですよ。
うん、
理想通りいかない、
うん。
で、その矛盾があるわけですよ。その矛盾のところが、実は目に見えない、裏表の中間にあるんだって、
うん。
だから矛盾こそ一番大事だって話だったんですね。
そうだよ。いや、俺も本当そう思うの。本当になんだろうな、読書の勧めだってさ、なんか、
うん、
場所が悪くてとかさ、
そうですよね。
ダメだからこそなんかね、良くなるっていう、そういうパワーなんだよね。でもみんなさ、今の人ってさ、ダメだからって落ち込んじゃってさ、
そう、
ね。表と裏が一対なんだっていうことが分かってないよな。
そう。だからヤンキーだからいいとかね。
うん。ヤンキーだから元気がある。
元気がある。
うん。みんなね、なんかね、真面目すぎちゃって、こう、毒がないっていうか、それはね、両立するものだから、
うん、
真面目さと毒っていうのはね、両立するものだからね。今、片方だけの真面目な人が多くてね、なんか風が吹けば倒れちゃうようなね。
うん。
うん、
そっか。ね、本当だったら風が吹けが、桶屋が儲かるわけですよ、本当
は。そう。 いいこと言うねって、ほら、観客の皆さん。あまり褒められたことないんだから、
そうなんですよ。もう社会から冷遇を受けてね。
で、今日さっきほら話してたさ、ほら、今度消費税が上がるとかね。TPP っていうの
?TPP ね。
TPP がどうとかさ、あるじゃない。
そうですね。ありますね。
それでさ、ああいうのが進んでくるのね。これからはね、今までさ、多分うちなんかでもさ、マーケティングとかさ、売り方とかさ、売る側のことばっかり、そういう本がいっぱい出てたけど、今度はね、買う側のね、モラルっていうか、論理っていうのがね、そういう本とかいいよな。
そうですね。
そういうの出てきてほしいよ。これがどんどん、みんな考えてほしいんだけど、もうほとんどいらないでしょ、物買うときに。うん、本当必要ならば本ぐらいかもしれないよね。ね。で、服でも何でも電化製品でもそうだけど、いらないじゃん、壊れるまで。テレビだってそうだし、今テレビなんかほらすごい売れなくなってきてるって言ってるけど、
そうですね。
でやってきてるのがさ、なんか携帯で操作できるとかさ、でそんなんいらないじゃん。よく考えたらいらないよね。車だってさ、もうさ、座った瞬間にさ、座席がこう動くとかさ、いらないじゃん、手でやればいいじゃん、ガチってな。いらないものばっかりになってきてるんだよね。
そうなんですね。
で、そんな時に、やっぱり買う側の道徳っていうかな、買う側の情っていうか、うん、あ、今度そういう本出したいね。
面白いですね。
うん。それがね、問われてくると思うんだよ。うん、消費税が 8%、10% 上がりましたと。はい、それで経済が、ね、今もなんだっけ、アベノミックスだっけ？
アベノミックスね。
アベノミックスはなジュースみたいな。
ミックスからジュースに行くっていう、そこのつながり分かんないですけど、でも、そうですよね。
うん、だってさ、僕らすごい経験してるわけじゃん。株が上がったとかさ、円が安くなったとかさ、うん、そのバブルの時にこんなものはさ、泡だよっていうことを経験してるのに、また同じようなことやろうなんていうね。きっとそこにはやっぱり、あんまり期待しちゃいけないんだよね。
いや、そうや。だから、ある意味言ったら、バブルで本当に痛い目あった人こそ、やらなきゃいけないと思うんですよ。それが多分、あんまり痛い目あってない人こそ、こそ、バブルを経験してないのかもしれないね。
合ってるよ、今ので。
ああ、もう全然喋らない。そんなに、ガリガリ君食べたらね、ちょっと。
だから 3.11 があってさ、うちなんかでも営業時間が夜の10時までだったんだけど、9時にしたのね。
はい。
やっぱ節電しなきゃやばいじゃんって。ね、あんなだってさ、福島のね、ダーナで前に出てもらった大ちゃんなんてさ、
そうですね。
藤田大ちゃんなんて、本当に原爆でね、家にも帰れない、あの事故で帰れないね、会社も元に戻れないなんて、身近でそんなやつの話を聞いたら、原発やばいよなって思った時に、閉店時間、を1時間下げて9時にしたんだよね、
うん、
あれは何だったんだよと思うんだよ。 そしたらさ、ね、なんだっけ、地下鉄24時間にするとかさ、
本当そういうことなんですよ。その都営地下鉄線が24時間になったら読書のすすめ、もうずっと人残ります。
みんな帰らなくな
る。帰らないですよ。
みんなパジャマ持参
で来ちゃ
いです。そうだよね。で、原発の事故がある前は地球温暖化がどうのこうのなんつって言ってたんだよ、火力発電どうしようって、
ね、地球の反対側の白熊のね、心配したりとか。
そうだよな。いやでもどこ行っちゃったんだよあれはっていうね。ってなってくるじゃない。なってきた時に、俺はもう本当に日本が本当なんとかな、先進国なんて言ってるけど、まだまだ発展途上国の域を出てないんじゃないかと思うんですけど、買う側のね、センスっていうか、そういうものがね、育てなければ本当の先進国って言えないんじゃないかなっていう。
だって結局その東北方面のそのね商品買おうとかって言ってて、うん、で結局ねなんか外国産の肉が多かったりとか。
そうだよな。
東北のね肉がダメだとか。
さっきほら吉川君がなんかいいこと言ってたじゃん。なんだっけ、風が吹けば
桶屋が儲かる。
桶屋が儲かるってね、はい、あれと一緒でさ、その牛丼でも280円とかね、なんか言ってないでさ、福島産の牛肉使ってさ、800円とかすればいいんだよ、800円って。
うん。それでね、喜んでる人いっぱいいるわけですからね、うん、それで。
冗談じゃないよ、本当にね。本当にこれ聞いた皆さんね、自分のその、購買行動っていうのかな、それをね、よーく考えた方がいいですよ。うん。
だ 最近何でしたっけ、あのコンビニでね、そのトイレ自由に使ってくださいって言って、あ、そこから客の質が悪くなったって、そうそうそう、話もあるじゃないですか。
コンビニのレジから見た日本人っていう本があるんだけど、はい、あれなんかもそうなんだよね。そのサービス、サービスってね、あのずっとこう今まで売る側はいろんなことを考えてきたわけよ。サービス、それは確かにそうだったんだけど、これも過ぎればね、クレームだらけになるわけじゃない。
そうですね。
ね、うん、ふざけんじゃないよって、そのなんだろうな、うちなんかのさ、あの書店でしょ、と立ち読み、いい大人がね、漫画家なんか立ち読みしてさ、で1時間2時間平気で立ち読みして知らん顔して帰るわけだよ、うん、ね、この間だから小学生が立ち読みしてたのね、3、4人で、でまあ黙って見てたんだけど、10分20分30分ぐらいで立ち読みしてたから、ちょっとそばに行ってね、あの立ち読みってな、いけないんだよって、うん、この漫画家さんがね、これが売れてご飯食べて、その漫画家さんにも家族がいてね、子供がいるかもしれないと、うん、君たちがそうやって立ち読みしたらね、その人たちがね、ご飯食べていけないんだよって、うんうん、小学生に言ったの。そしたらね、小学生いいよ、わかりました、すいませんでした、もうしません、ありがとうございましたと書いてった。あね、大人にそういうこと言うとさ、なんだよこの野郎みたいにして買えるやついるからね。これが道理じゃない。
うん、
ね、だから買う側の認識っていうのをね、今本当に考えなきゃ、あの TPP とかなんとか言うよりもね、アベノミクスなんか言うよりも、買う側のね、自分がそのこのお店が繁盛してほしいって思いながら、うん、このお店が好きだからと思いながらお金を使うっていう、うん、そういう論理にならなければ、そのどんなにね、あの経済評論家だろうがなんだろうがね、アイデアを出したって、
うん、
絶対に変わらないと思う。
そうだか、なんすかね、こう買う側なんですよ。だからその売る側を経験すれば絶対買い方変わるんですよね、うん、どうしたらこれ売れるんだろうっていう苦労を知ってれば絶対買い方が変わると思うんですよね、
うん、
だから買うことばっかりしか考えてないんですよ。
そうそう、
喜ばしてくれっていう、
あのうちでほら中村真嗣っていう人のね、ああ営業の魔法とかああいう本がすごい人気なんだけど、ああその中村真嗣さんがよく言うんだけどね、その営業マンとしてね、そのスーパーに買い物行った時に、ああ例えば牛乳を買おうとした時にね、ああ後ろから取るようなやつは絶対にダメだと。だから牛乳なんか1日か2日のね賞味期限の中で、うん、傷んでるわけじゃないじゃない、
はい、
前から買うことができる営業マンは営業ができるやつだっていうことをね彼がよく言ってるんだけど
ね、うん、そう、本もそうですよね。
本もそう、この間その話をさお客さんに言ってたんだよ、営業の人にね、そうなんですよっつって、あ、わかりましたっつって、じゃあその本に中村真嗣さんの営業のまま買いますって言って下から取って
先頭じゃない、
分かってないじゃんみたいなね。
だってね、本当雑誌でも何でもそうですけど、先頭にコンビニの先頭にあるって言ったらもう手垢だらけだし、
うん、
ボロボロですよね。そこをあえて一番前をこう震えながら取ってね、お金を払う、
うん、
そう言ったら喜びますからね。
そうだよ、お店の人喜ぶしね、それが本当に人を喜ばせようっていうことなんだよね、
うん、
で人を喜ばせようって言い出したのは俺が元祖なのにさ、ああみんな最近いろんな人が言い出してさ、でも絶対お前違うじゃんみたいな、自分が喜ばせようだろそれみたいなさ、なんかこれ以上言うとなんか確信つきそうなの
やばいやばいからです ね。そうだからあれですよ、だからギブアンドテイクの、ね、順番と一緒で、
うん、
与えてから得るとは、
うん、
いう発想なんですよ本当はね。
いや、これから日本の必要なのはね、あのマーケティングだとかね、あのサービスとかじゃなくて、
うん、
買う側の論理をね、どうやってその、なんだろうな、人間らしくね、
うん、
また復活させるかということがね、一番だと思うよ。お、ちょっとね、安倍さん俺のこと呼ばないかな。
安倍さんもね、なんかもうちょっとね、でもせっかく復活当選したんだからね、
うん、
彼にも頑張ってもらいたいところですね。
そうそう、俺いつも言うんだけど、やっぱり建前上ね、てかルール上さ、俺たちが選んだ総理大臣ってことなんだから、
そうですよね、
応援しなきゃいけないんだよ。
そうですよ、だから結局だから民主党とねしてもそうですけど、自分たちが選んだわけですよ、
うん、
でただ悪口言うだけで終わっちゃダメですよね、選んでるわけですから、
何を考えてんだからね。本当にさ、あ、そうそう、生クルの方に書いてあったんだけど、
その
今の日本人はね、決定的に信じる力が足りなくなってるって、
うん、
なぜならその科学的思考っていうのが その正しいっていうふうにみんなが思い出してて、科学的思考っていうのはまず疑うことから始めるわけよ。これは本当に正しいのかなっていうね、まず疑うことから始める思考だから、だからみんなはねまず疑うことから始めてるような考え方になってるね。そうじゃなくて信じるっていうところから始めなければ何も成就しないのにね、信じる力が最近弱いよな。俺は昔から言ってんだよ、恋は一度と信じろって。
ああ。
ね、別れちゃってもいいよ、別に事情があっても。うん、でも恋は一度と信じていけよってね。
なるほどね。
よくね、瀬戸ちゃんっていう子に言ってるんだけどさ。
拍手が少ないですね。
少ない。ね、これお聞きの若い方とかね、皆さんね、恋は一度と信じていかなきゃいけないですよ。
一途は大事ですよね。
大事だよ。それでうまくいかないこともあるかもしれないけど、もう最初はしっかりそれでいかなきゃダメよ。うん。
そう、ご縁ですからね、本当に。
そう、信じる力。だから昨日ね、うちで花ちゃんの味噌汁の著者のね、はい、安武さんと花ちゃんの娘さんに来ていただいたんだけど、はい、その、お母さんがさ、うん、若いうちに亡くなっちゃってるわけじゃない。はい、花ちゃんが5歳の時に亡くなっちゃったわけ。ね、そうするとお父さんと花ちゃんはもうすっごい信じる力強いわけ、うん、ね、うん、お母さん亡くなっちゃったけど今でもお母さん好きなわけ、うん、信じる力じゃない、うん、ね、それがその身近な人間を信じる力がなくてね、うん、もし死んじゃったらどうすんだよ本当にね、うん、まあ俺が死んでも誰も悲しまないと思うけど、
え？拍手が少ない、拍手じゃない、なんだなんだなんだ、拍手どっちだ、どっちだ、
これで拍手が割れんばかりに起きちゃった。ねえ
ねえ、まあ
ね、よく信じる力をねもう一回見直した方がいいって。
いやーでもね、でも本当信じるっていうのは本当そのなんですかね、確信がないとダメなんですけど、でも確信なくても、うん、
いや確信っていうのは自分が作り上げるもので、うん、人に 何やらね、どっかで比べて決めるものではないからね、うん、
そうだね。だから 今の信じるって誰かが例えば清水店長がいいっつったら信じる、
うん、
じゃないですよね、うん、本当はそういうレベルじゃないんだ、うん、信じるって。
もっとね、だからなんだろうな、例えば俺なんか大学の柔道部で先輩にははいしか言っちゃいけないっていうね、はあ、当時はすごく嫌だったんだけど、でも今すっごいありがたい経験だったなと思うのよ。もう信じるしかないんだから、うん、はいしか言えないんだから、こういうのはねちょっと全てが全てって言わないけどすごく必要なところだと思うね、うんうん、これうちなんかでもよく若い子来るんだけどさ、はあ、お客さんじゃない、
は
あ、だからね、果たしかそこらの子にね、はい、大学生の子にさ、はい、俺が偉そうなこと言われんのよ、うん、その本進めるとさ、そこのどこが面白いんですかみたいな、うせえな、俺が面白いって言ったら面白いんだよみたいなさ、なんかさ、そういうの必要じゃん。
そうですよね。ね、だって聞く悩みを聞いてくださいって言って、で解決してほしいって言ってきてて、いろいろアドバイスとデモって言うんですよ。
ね、
でも熱いです
よ。でもね、もったいないよ本当にそういうの、うん、
うん、
ちゃんと社会に出て役割を果たすようなやつっていうのはね、その辺のところをやっぱり知ってる子たちだよね、
うん、
はいって言える子だよね、うん、だってさ人間なんてさ知らないことの方が多いんだから、
うん、
俺80、90のおじいちゃんでもね、それは俺らよりは名前も知ってるけどものをね、
うん、
でも宇宙全体のことを考えたら、今俺宇宙って言った、
はい、宇宙って言いましたね、今ね。
宇宙全体のことを考えたら知らないことが圧倒的に多いんだもん。
そうですね、宇宙なんか分かんないですからね。
宇宙なんかここで見たことある、宇宙
ないですね。
ないです。
瀬戸ちゃんとか見てそうだよな。幽体離脱とかしてそうだもんな。まあほらね、
はい、
だからこれからはあれだね、買う側が頭を使いましょうっていうね、そのなんか安いものを買うためのこうなんかあれじゃないよ、じゃなくて、 その道徳的なね、飼い方っていうのをね、少し考えなきゃいけない時代に来てるよねって思いますね。
はい、そうですね。もう本当なんですかね、こう、働いてる人たちっていうのがすごいっていうのを、
そうだよ。
そこがね、こう、なかなか伝わってない世の中だと思うんですけど、でも言ってれば変わっていくと思うんですよね。
うん。
安倍さんは言わないけど。
だからダーナなんてさ、350円なんだからチップだよな。お布施だと思って買ってほしいから。
で本当350円ですけど、多分2000円ぐらいの価値になる。
言っちゃったよ。
記事を載せてるんですよね。
そういう大人は本当のこと言っちゃダメだよ。
うわぁ、切られた。
ということでね、
そうですね、350
円。
はい。
ダーナ。今後ともよろしくお願いしたいということで。
いやー、もうお願いします。あと、逆の物差し塾。
あ、これもね。
これもう超 5% の集団ですから、ね。
でも今さ、入ってくれた子は30人ぐらいかな。
そうです。30人ぐらいです。
ボロボロ買ってってるよ。
いやいやいやいやいやいや、もう嬉しいっすよ。
嬉しいよな。
ほとんどだって逆の物差し塾は赤字ですからね。
本当だよな。
もう、全然儲からないことやってますから。
うん、本当だよな。まあでもね、なんか俺なんかもね、なんだろうな、だんだん言わなきゃなって思ってきちゃったのよ、本当に。
本当のことを。
本当のことを。まあそんなことやってますんでね。
はい。
で、あれだ、5月15日発売号がね、はい、これがまたすごいんだよな。
すごい人を表紙
して。これは驚いた。これは驚いたわ。あとうちで流行ってるずらしの手法のね、トノムラさん。
トノムラさんですね。
うん、出るしね。
出ていただきました。
はい、これは期待してほしいですね。
はい、いやどうも。じゃあ、そろそろ、
ね、
お締めにしますか。
そうだね。今日、観客の方がちょっとおとなしかった。
そう、おとなしかったね。最後、拍手だけいただきましょうかね。
ではまた、お会いしましょう。